捨てるから作るまでリサイクルの天才ライフアシストチャンネル。
アシストの高橋です。よろしくお願いいたします。
インタビュアーの田中智子です。高橋さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今月はいろいろとこのね、高橋さんからこの環境問題のこう基礎というか、これを教えていただいております。
はい、
今日は何についてお話をしていきましょうか。
そうですね、せっかくなので、環境の話というかですね、していきたいなと思ってるんですけれども、前回、お伝えさせていただいた通り、このままだと、海洋プラスチックのゴミ問題がですね、今いる、海洋生物の量をゴミが超えてしまうっていうところですよね。はい。ということであったりとか、CO2 がこのまま増えていくと、やっぱりこれが、いろんな災害とかにもつながってきたりとかですね。はい。ということになっていってしまうので、で、これがですね、このままの状態が続くと、2100年ですかね、
はい、
には、今よりも平均の気温がどれぐらい上がるかって、いきなり質問ですけど、
はい、
どれぐらい上がっちゃうと思いますか？
2100年ということは、今2024年ですから、
はい、
76年後ってことですね。
はい。
に、今よりも気温がどのぐらい上がるか。例えば、今が、15度とか16度ぐらいですよね。はい、17度。暖かくて17度、18度ぐらいですから。プラス2度ぐらいとかですか？
プラス2度。ですね、プラス5度上がるって言われてるんですよね。はい。
そんなに上がるんですか？
はい。だからプラス5度っていうとですね、だからもう夏とかなんかはもう耐えられない暑さ、これ平均気温がですからね、プラス5度になりますから、だからそうすると、今までなかった、なんていうんですかね、こう病気が出てきたりとか、いろんな問題になってくると思うんですけれども、もう去年の夏とかなんかもめちゃめちゃ暑かったですよね。はい。多分我々が多分小学校の頃とかなんかは別にエアコンとかなくても過ごせてたと思うんですけれども、はい、今もうエアコンがないと、室内の中とか入れないですよね。
はい、確かに。
これももうすでにだから昔からこう 1. 何度とかって平均気温が上がっているっていうところなんですけれども、はい。これが5度上がってしまう。ね。
5度。5度。あれですよね。私たちはちょっと生きていないかもしれないですけど。
そうですね。はい。
70。そうですよね。ちょっと生きて。
そうですね。
かもしれないですけど。
何か新しい画期的な技術がない限り、多分いないと思う。ただ、お子さんですとか、お孫さんの世代は、非常に大変な世の中になってしまうっていうですね。
そうか。76年後。娘が80歳の時ですね。そしたら。
そうですね。はい。
だから、その辺までにこう段階的に上がっていくってことですよね。
そうですね。はい。このままのペースでいくと、それぐらい上がってしまうって言われてますよね。
5度。例えば、なんかね、さっきおっしゃったように、夏が危険ですよね。
危険ですよね。はい。だから、下手したら、冬にダウンジャケットとかも日本は着ないかもしれないですよね。
冬とか、秋冬とかはなんか、ちょっとこうね、あったかい季節になるのかなって思ったんですけど、ちょうどこのぐらいの季節から、プラス5度とかだともう夏に近い感じになりますもんね。20度超えて。
はい。
じゃあ本番がどうなってしまうんだってこんな感じですよね。
そうですね。はい。
6月、7月、8月あたりが。
はい。
よくニュースでね、40何度になったっていうふうに、
はい、
高知の、四万十川の方で40何度
に観
測したとかってありますけど、
そうですね、
それが、45度とか46度とかになってしまうってことですよね。
そうですね。単純に考えるとそのような感じになっちゃいますよね。下手したらもっと暑いかもしれないですよね。平均なので。
ああ、なんかもっと47とか8とかになる可能性も、
そうで
なんか
す
ピンチ
ね。
もあらず。
だから、こう、海外とかで熱波で50度とかって、こう、記録とかって出たりしますけど、そういうのが日本にも来る時代が来ちゃうかもしれないですね。
なんか皮膚に直接やっぱり当たると危ないんじゃないかって思いますよね。そういう紫外線が当たると。もう本当に用事がないときは外に出ないみたいになってしまうかもしれないですよね。いやー、この衝撃的、やっぱ数字で出すとちょっと衝撃ですね。
だから、
どうぞどうぞ。
だから、やっぱりこう、今、一人一人ができることっていうのを、先ほど、なかなか自分ごとにならないって田中さんもおっしゃいましたけど、やっぱりこう、自分ごとにしていかないと、なかなか改善は難しいんではないかなって思いますよね。
そうですよね。なんかこれって意識づけってどうすれば意識っていうのは生まれてくると思いますか？自分ごとにするには。
そうですよね。だから、我々みたいな、職業の人間がですね、こういう、場を、もっと増やしたりとかですね。この再生数が伸びていただけると非常にありがたいんですけれども。でも、普段からそういうことを、言い続けていくとか、で、うちも、いろんな取り組み、羽毛布団の無料受け入れとかですね、っていうのを定期的にこうやったりしてますけれども、まあ、ああいうことを通じて訴えていくしかないのかなっていうふうに思ってますけどね。
なんていうか、こう、何回も同じことって私はおっしゃってもいいんじゃないかなと思っていて、今、一回そのプラス5度の話を教えていただいたんですけれども、本当にこう定期的にこの環境問題の話だったりとか、気温の話とかですね、ちょっと、私知らないことで本当に今勉強になりましたので、ちょっと定期的にちょっとこういうふうな話をしていただきたいなと思っております。なんか学校とかでもこういうことって学びましたっけ？
我々は学んでないんですけれども、今の小学生はもう SDGs の勉強をすごくしていて、我々よりも詳しいです。
そうですか。学校でそう、SDGs のことを学んでるんですね、今
学
は。
んでますね。ですね。だから、ある小学生は、学校でそれを学んで、海洋生物に携わる仕事をしたいとかっていう目標になったりとかですね。そういう SDGs に関連する、この環境を良くしていくっていうものの、職業についていきたいっていうお子さんが結構増えてるみたいですね。
いいですね。なんかそういうところからちょっと興味が生まれて、携わりたいって言ってくれる、将来の担うお子様が増えてくるととってもいいですよね。だって環境問題に関わる仕事でもう本当多岐にわたりますよね。アシストさんももちろんそうですけども。いや、ちょっとアシスト学校みたいになってますね、高橋先生。
僕も勉強をもっとしないといけないです。
今日も貴重な情報を教えていただきまして、高橋さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。